ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。最近、このブログがですね、少し私も力が抜けてきて、というか、こう、構えることがあんまりなくてですね、これも、長年やってきたので、それからコメントを見るのも楽しみだし、まあ、全体的に楽しみになってきましたね。それから、この前から量子力学を少し始めまして、それで、まだ途中なんですけど、あんまり量子力学のこと長くやりますとね、式みたいなところにどんどん入っていっちゃうので、まあそれを防ぐためにちょっと別の話、まあ今の量子力学の話は私はね、自分の頭と心の問題ですね。これやはり私も随分長い間考えてきまして、私物理とかそういう、まあ我々硬い、まあ、こう学問をこう積み上げるような分野をやってきたんですが、まあ同時にですね、美術大学でちょっとデザインとか教えたり、それから音楽がすごく好きなんで、まあ自分で、まあ下手なピアノ、下手なトロンボーン、もう超下手なお琴とかですね、まあいろんなそういうのにやったりしましてね。それで、頭と心っていう問題、非常に興味があるもんですから、今度の量子力学の問題なんかは、私のまあ専門中か、大学で勉強しただけなんですが、まあ、シュレンディガー方程式とかですね。まあ、それから、後に僕は統計力学とか、熱力学の方に興味持ったもんですから、ボルツマンの、まあ、エントロピーの計算とかですね。まあ、そういったものの方に、まあ、僕の方は、こう、専門がずれたんですけどね。量子力学が不思議であると。あ、今日は明るい人生っていうのが、量子力学と全然関係ないみたいですけど、もうすごく関係あるんですよ、実は。それをちょっとお話したいと思いまして、ちょっと突拍子もないテーマなんで、皆さんよく理解されるかどうかわかんないんですけども、明るい人生と暗い人生っていうのがこう、人によってあるんですね。周りが同じようなんでも、その人の人生が同じようなんでも、明るい人生の人と暗い人生の人いるんですね、見てると。で、おおよそはですね、暗い人生っていうのは、そのご自分がですね、暗くしようとしてるんですよ。暗くしようとしてるのの一つの原因はですね、暗い話題を取り上げるからとかね。暗い話題を一生懸命 SNS に書いたりね。人を非難したり、そういうことばっかしてますとね。やっぱり人間はどうしてもそっちにずれちゃうんですよね。つまり頭で考えることを、暗いことを考えると心まで暗くなるっていうことなんですけどね。今日は全然それと違って、量子力学不思議だって言うんですけどね。私、YouTube 見てますとね、音楽愛好家 M っていう人だったかな？なんかそういう名前で出してる人のね、ブログ読みますと、もうすごく面白いですね。なるほど、この人は非常によくお考えになる人だってこともわかるし、自分で彼がいろいろ疑問に思ってることを自分で考えるっていう楽しさもありますしね。で、僕もちょっとそれに類して自分が、これは変だなとかおかしいなとかもう常々思ってることをですね、ちょっと今日お話をしたいと。気軽に聞いてください。量子力学は不思議なんですよ。物がそこにあると言ってもいいし、ないと言ってもいいとかですね。我々は物があるわけじゃなくて、この目の前の机なら机があるわけじゃなくて、これは情報だけがあるんだとかね。もうとんでもないことも話題になってますからね。ただね、だから不思議だと。量子力学は不思議だと。例えば、シュレディンガーの猫って話ありますけども、猫を箱の中に入れといたら生きてるかどうかわかんないと。蓋を開けた途端に生きてるか死んでるか決まるんだ。もともと箱の中に入ってる猫っていうのは、もともと生きてるか死んでるかわからないんだと。そんなこと言ったって、何言ってるかわかんないっていう感じですよね。だけど、まあ、量子力学ってはそういうもんだ。それで不思議だ不思議だって書いてあるんですよ。まあ、別にそれ、YouTube で不思議だって言われても全然構わないんですけど、世の中はみんな不思議なんですよ。言ってみればですね。それから新しいものは全部不思議なんですね。それはね、もうニュートンの時からそうなんですよ。ええ。ガリレオもそうなんですね。だからガリレオがあったかな。ああ、それでも地球を回ってると。いやいや、地球回ってるんですけどってみんなが不思議だ。そんなことはない。神様がそんなこと言ってないとかね。そういうことになるんで、まあ、全部不思議なんですけどね。私がね、一番不思議だと思うのは、目に見えてないものにね、自分が衝突したことないんですよ。例えばね、目の前にこう机があるでしょ？机に向かって行ったら机に衝突するんですよ。自分がボーンと。必ず衝突します。机をのけないでそのまま行こうとしたらね。 ところが、机の横に何もない、何もないとしますよ。机とソファーの間に何もない。そこに行くとね、何にも衝突しないんですよ。道路を歩いててもそうなんですね。道路がまっすぐの時はまっすぐ行ったって全然何も衝突しないんですけど、道路が曲がってるとね、壁に衝突しちゃうんですよ。向こうから車が来て避けなければ衝突しちゃうんですけど、避ければ衝突しないんですよ。だから目に見えるものがなければ衝突しないんですね。多分これ、ひばりクラブを見てる方のうちでも何名かがですね、不思議だと思っておられると思うんですね。だって目で見えるっていうのはですね、全部が見えるんだったらいいんですよ。それは全部が見える。世の中のものが全て自分の目で見えるのなら、目で見えなければ、ぶつからない。目で見えればぶつかる。それは、目で見えるものにぶつかって、目の見えないものはぶつからないってことは、我々の目っていうのはもう完璧でね、全ての物質とかぶつかるものは全て見えてるってことになるんです。目で。しかし、人間の目ってね、そんなによくはできてないんですよ。可視光つってですね、まあ、長さこう、波がこうなってるんですよ。光全部波なんでね。波が400ナノメーターから800ナノメーター、0.4ミクロンから0.8ミクロンのところは、短い方が紫で、長い方が赤で、その範囲は見えるんですよ。人間はね。でも人間以外の動物はもうちょっと広く見えるものもあるし、まあいろいろあるんですけど、まあ大体その範囲なんですよ。でね、全然おかしいじゃないですか。だって、例えば宇宙を見る望遠鏡があるんですね。昔は可視光で見てたんですよ。つまり人間の目と同じ見方をしてたんです。しかしそれじゃどうもちょっと宇宙よく見えないからっつって、もう赤外線、つまりもう人間では見えない。もっと超波長の光ね。例えばテレビの電波、これも光なんですけど、それからラジオの電波、もっと長いんですけどね。まあ、そういったもので見てる場合もあるんです。そうすると新しい星を発見したとかね。新しいものを発見したなんて言ってるんですけども、私それわからないんですよ。っていうのはね、人間の目で見えないものに衝突しないわけですよ。だから例えば、ロケットに乗って宇宙を探検できたとしますよね。ちょっと時間がかかるんですけど、まあ、ものすごい早く行くロケット。そうすると、ロケットで星が見えたら避けますよね、こう。その星があったらっていうのは、自分の目で星が見えたらっていうことなんですね。自分の目で星が見えたら星にぶつかるから避ける。じゃあ、目で見えるものでぶつかるものはないのかと。それが一つないんじゃないかと。いや、それはあるんじゃないかっていうかですね、目で見えないものもあるものがあるんじゃないかと。そうすると危なくて歩けないじゃないですか。ということはどういうことかっつったら、これ量子力学でこの前私がこのブログで少し書いたことを、今少し足りないかなと思ったことを足してるんですね。コメントなんかを見ながら足してるんですが、人間の目で見えないものはないということになるとですね、人間の目は全ての宇宙にあるものを全部見えるってことになるわけですね。じゃあ、人間っていうのは宇宙のものを全部見えるように目が作られてると。それもちょっとおかしいと。だって、地球で生物が生まれてですね、単細胞生物の時は目ってのはありませんでしたからね、触覚だけですから。だから、多細胞生物になって、だから7億年ぐらい前に多細胞生物ができて、それから細胞を分化して、まあ5億5千万年ぐらい前には多分目があったと思うんですね。まあいろいろ化石もありますから、三つ目とかそういうのもありますしね。ということは、それからだんだんカラーになったりいろいろしたんでしょうね。だけど、人間の目っていうのはそうやってできてきてるから、地球上のもので、自分が見える必要のあるものが見えてるはずなんですよ。だから、自分が歩いてて見えないものにぶつかることあるような気がするんですけどね。で、この頃ダークマターとかダークエネルギーつってですね。まあ、ダークエネルギーの方は、まあちょっと、エネルギーと物質をどうやるかっていうのがまた難しいんですが、ダークマター、その真っ黒の物質、暗黒物質、そのあるって言うんですよ。銀河系、我々の銀河系の回転速度をね、計算するとね。ダークマターがないと計算が合わないって言ってるんです。もしそうだったらね、人間の目に見えないものが我々の銀河系にあるってことでしょ？そしたら地球上にもあっておかしくないんじゃないか。で、この目に見えないものに衝突しないのはなぜか。これがですね、今の量子もつれじゃないかと思ってるんですよ、僕はね。だから量子もつれで初めて、 この世の中には物質がないと、全部情報だけだというのは最初からそうじゃないか。最初からそんなことを量子もつれの研究なんかしなくたって、2022年にノーベル賞ももらわなくても、最初から目に見えないものに衝突しないという原理原則があるから、ああ、我々がね、見てるものは全部情報なんだと。そうすると、情報にぶつかると。私が歩いてると、情報でできた机にぶつかると。情報にぶつかるってのとね、面白いんですよ。しかし、情報にぶつからないか、ぶつかるかっていうことは、目に見えないものに衝突しないっていうのもおかしいんですよ。で、これとね、似たようなことを2、3挙げときますが、僕は昔から学生にね、物理の学生に、これ机を叩くとこれ、僕の手は、先生の手は、机の下まで抜けないけど、なんで抜けないんですかって、物理の学生に聞くんですよね。だって、密度から言うと、分子の密度で、原子核と電子の密度ってすごい薄いんですよ。もう甲子園球場にボール一つぐらいですから。こっちもその、天の方もそうだから、ちょっと抜けるはずなのに抜けないんですね。で、これに答えてくれた学生はいません。もちろん量子力学的にはね、雲みたいな確率分布がありますから。それからもう一つは速度ですね。ものすごい速い速度でやれば抜けてるかもしれないんですよ。ある式位置がありましてね。なんか秒速何キロメートルでパッてやったらピュッと抜けるかもしれないですね。だけど光も抜けてませんからね。光が抜けてないってことは秒速30万キロメートル以上でやんないと抜けないのかもしれませんね。それから、あとは、これはもうずっと議論されてますけど、引力ですね。引力も学生に聞くんですよ。なんでこれ物落ちるんだろうねって言うとね、学生はね、なんで、どういうことで物が落ちるんだろうねとか言うんですよ。そうするとね、いや先生それは万有引力ですって言うんですよ。それはね、言葉じゃないのって、万有引力っていう言葉じゃないの。万有引力、僕が聞いてるのはなぜ落ちるのかってことを聞いてるんで、500年、よりか前のね、時は、これは地下の悪魔が引っ張ってるっていうね。これはこっちの方が理由になってるよねって学生に言うわけですね。地下の悪魔が引っ張ってる。だけど、万有引力はただ名前だけだから。だから、何が引っ張ってると言ってくれなきゃいけないんです。ところがね、いろいろ論文なんか読むとですね、上から降ってくる量子と下から地球を抜けてくる量子と比べると、こっちが100だと、地球抜けてくるのは95ぐらいだから、その分だけ落ちるんだっていう説明もあるんですね。あ、これはよくわかると。だけど定説になってないんですね。まあ今日それ言おうとしてるのは、明るい人生っていうのは、いつも自分がよくわかってないと。なんだろうかなと思ってて、いろいろ考えるっていうのは明るくなるんですよ。何でもわかってる。自分は何でもわかってる。だから人にもお説教する。人の欠点もつく。ちょっとね、暗くなるんです。我々はね、本当にね、分かってるようなもんで、全然分かってないんですね。特にこの、僕は目に見えないものに衝突しないっていうことは、まあ僕も物理学やってますから、きちっとした説明を自分で作っておきたいというふうに思っております。これは私のオリジナルでもあると私は思っております。面白いですね。本当に、この世の中っていうのは分かんないことが多くて面白いですよ。もうそんなね、ことを考えてたらね、人を騙そうとかね、ズルしようとかね、お金が欲しいとかね、そういう欲もなくなってきますんで、ますます世の中は楽しくなるということが言えるかと思います。